こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。1月中旬過ぎて下旬になってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京は寒いです。寒い、どんどん寒くなって、もうピークですかね。もうちょっと下がりますかね。年末年始のお休み、あったかいところに、行っていたので、そことのギャップでね、本当に冬が、悲しいんですけれども、しょうがないですね。2月、3月終わりぐらいに、3月になったらだんだん暖かくなっていきますかね。さて、先週もお話ししました通り、年末年始オーストラリアのシドニーにいたんですけど、そこでね、まあ、いろいろあったんですけど、驚いたのが日本のウイスキー、ジャパニーズウイスキーの人気ぶりなんですよ。あのね、現地の酒屋さんでもそうだし、空港、帰りの空港の免税店でも、例のテキーラ買った免税店でもそうだったんですけど、結構なんか大々的に展開されていて、あの需要があってヒットしてるんだなっていうのが分かりますね。あの響きだとか山崎だとか、まあ、お酒飲まない方、まだ飲めない方、あの興味ない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、響きだとか山崎だとかって有名なやつがあって、白州とかねがめちゃめちゃ、まあいろいろ日本から持ってきてっていうのもあるんで、高くなるのは分かるんですよ。あの山崎18年がね、2740オーストラリアドルだったんですよ。だいたい1ドル100円くらいなんで、もう30万しか27万超えて、白州18年が2131ドルだったんですよ。オーストラリアドル20万超えるようなすごいんですけど、でそういうのは響き、山崎、白州、日本でも、まあ、普通のやつも手に入りづらいから、そして、熟成させたものは高くなっていく、ましてや海外で売るとなったらすごいところまで来てるなと思ったのが、青っていうのも売ってたんですけど、高くて111オーストラリアドルだったんですよ。1万1000円ぐらい。そして山崎の梅酒も79ドルで、これ青とか山崎の梅酒の方はまだ日本で定価で買える感じではあるんですけど、これもね、海外、オーストラリア、シドニーで買おうと思ったらこんなにするんだと思って、なんかこうどんどん広がってる感がね、このブームどこまで行くんだろうなって考えて、その帰りの道中で、要は一昔前まで、もう何年前まで遡れば、普通にそのレアな感覚もなく、いわゆる定価で、山崎だとか響きだとか白州だとか買えた、今って本当にレア商品で、普通にお店行ってもなかったり、あるいはネットでいわゆるプレミアム価格という定価より上乗せされた価格で買うしかないみたいな状況が続いていて、でそのブームが収まるところを知らないところまで来ていて、それが海外でもっていうお話なんですけど、不思議ですよね。そうやって一昔前まで普通に買えたものが買えなくなり、値段が上がり、それが海外でもっていう、日本ではあの朝ドラで取り上げられてブームになったっていうのも一因じゃないかって言われてたけど、じゃあ海外はなぜっていうね、普通に美味しいっていうのが改めて再発見というか再評価されてそうなっていったのか、まあ、いろいろなウイスキーも時代によってブームがこう移り変わっていく中で、今こうジャパニーズウイスキーが熱くなってるのかとか分かんないけど、不思議だなって思いましたね。ブームっていうのはもともと美味しくて愛されていた商品だと思うんですけど、そこがこうある種ブランド化がさらに加速化するような流れになっていくっていうのはね、でも全然買えないんで、それらは次何来るのかっていうことですよね。これはだって10年前なのか15年前なのか、もっと20年前なのか知らないけど、普通に買えたと考えれば、まあ、転売目的でなく普通に飲むために、あの時たくさん買っておけばっていう瞬間があったわけじゃないですか。ってことは今この2025年の1月もあれを買っておけばっていう何かがあるはずなんですよ、ウイスキーに限らず。それがどれなのか、 わからない何もわからない。ウイスキーとかどうなんでしょうね。なんかこのジャパニーズウイスキーの一連のブームもなんか流行り始めたねーの時があったはずで、その時はまだ買えないとか値段がすごい上がっちゃうまでに至らないこのブームの方がみたいのが見え始めた時期があったはずだから、それが今何なのかっていうね、それがまあまあみんな考えてるんでしょうけどね。まあだからインターネットなり SNS なりでそういうものが可視化されやすくなったので、何かが流行った時に発見されるのも早くなって、みんなが知るのも早くなって加速化してますよね。何がどうなんでしょうね、日々飲み歩いたりバーとか行ったりするとそういう会話で次これ来るよみたいのがあるのか、そういうのを海外でもやってる人はなんか今これが次来るらしいとか分かるのかどうなのか分かんないけど、なんか知りたい、なんか知ったからといってどうしようっていう欲があるわけではないんだけど、なんかこう気になってきましたね。そんなことを考えてますけどね、そろそろこれ来るウイスキーなのか何なのかね、ウイスキーブームでじゃあ次は、そういうハードリカー系でジンなのかとかね、ジンも結構品薄とかは知らないけど、日本で作られたジンでいろいろ海外のものとは違う、風味を出しているのを、愛している人がいるっていうのはよく聞きますけど、どれがどうブームになっていくのかは読めませんね。ということで内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、今日はこちら、人生2024から2025スペシャル。こちらいつもは通常であれば皆様の一日のタイムスケジュールを教えていただいているコーナー人生なんですけれども、今回は年末年始スペシャルということで、2024年の年末から2025年のお正月の間の大晦日だけじゃなくても、1月1日だけじゃなくてもその近辺のとある一日について、タイムスケジュールを送っていただいて紹介させていただくというのがこのスペシャル。先週やろうと思ったんですができなかったので今週からやっていこうと思います。さあこちら、ラジオネームはなかったそうです。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。私のクリスマスへの意気込みをお伝えしたくメールを書いてみました。日本で働いているとはいえまだまだ日本語が足りない部分もありますので、もし読みづらいところがあればご容赦ください。私はホテルのコンシェルジュとして、お客様のために日々働いています。今回はクリスマスに向けてお子様のお客様のためにプレゼントを準備した一日をご紹介します。6時起床、9時出勤なので朝ごはんをしっかり食べるにはこの時間がちょうどいいです。朝ごはんしっかり食べるんだ。8時、従業員用のバスに乗って出勤。だいたい8時半頃には職場に着きます。9時から18時、休憩1時間あり、作業は2週間かけて行いました。大きいホテルなのかもしれないですね。ここからは具体的な内容をご紹介します。作業の内容、1、靴下の仕分け作業。自分の家ではサンタさんが来たことがなかったので、この文化に触れるのはとても新鮮でした。プレゼントを入れる靴下ってことかな。クリスマスカラー、ボルドー、クリーム、フォレスト色に分けて仕分けを行います。全体で200個必要なので、バランスよく数を確認するのが大事です。2、カード作り。チョキチョキ作業。メリークリスマス&ハッピーニューイヤーのカードを作ります。クリスマスから年末年始を迎えるお客様も多いので、新年のご挨拶も含めたデザインにしました。3、リボン作り。靴下の掛け口に結ぶリボンを作成しました。ゴールドとシルバー各色100本ずつ。これ大変だ。方法は意外とシンプルで、カードに穴を開けてリボンを通すだけ。でもやっぱり200個作るとなると集中力が必要です。 4. 中身の詰め作業、かっこ詰め詰め作業。最後にお菓子やキャンディーを靴下に詰めていきます。リボンや靴下の色と合わせて丁寧にセット。キャンディーが割れないように慎重に行ったので、ハラハラドキドキの作業でした。その他作業、ウノカードやジェンガをホテル専用の箱にまとめる作業もしました。ウノもジェンガも貸し出しですかね、これは。マネージャーさんにもお忙しい中ご協力いただきましたが、自分でも意外なほど手際よく進めることができて驚きました。クリスマスはまだ遠く感じていましたが、気づけばもうすぐですね。あっという間です。喜ぶお子様たちのお顔を想像すると、大変な作業もとても楽しく感じられました。お忙しい日々かと思いますが、笑顔あふれる素敵なクリスマスになることを心よりお祈りしています。もはや懐かしいですね、クリスマスっていうのは。また寒さが厳しくなってまいりましたので、どうぞ体調を崩されませんよう、お体ご自愛くださいませ。ホテル、コンシェルジュ、クリスマスに向けてお子様のお客様のためのプレゼントの準備。へー、これはお子さん喜ぶでしょうね。どういう演出、普通になんかこうチェックインの時とか、本当にサンタさんのようにこう部屋、いやでも違うよな、どういう演出になるんでしょうね、これは。なんわかんないけど、いいですね。まあだからこう年末年始休みホリデー楽しむ人の反対側にはそれを支えるというか、働く人がいて成立するというかね、それが現れているなと思いますけど、でもなんか国によっても休みの形態は違うでしょうからね。まあ職種、その中でも職業によっても変わってくるだろうけど、クリスマス休暇がちゃんとあるけど、いや年末年始はもうお正月とは言いつつ休みは1日だけとかね、いう場合もあると思うので、いろいろ場所によっても違うと思いますが、でもいいですね、クリスマス。これもらったらテンション上がるでしょうね。ラジオネーム園さんからいただきました。高知、19歳の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも番組を本当に楽しく拝聴しています。以前から内山さんのラジオにメールを送ってみたいなと思っていたのですが、内容が思いつかず、今回人生年末年始バージョンの募集を聞き、これなら送れるのではないかと思い、初めてメールを送らせていただきました。今回は惣菜製造工場で惣菜のパック詰めのアルバイトをしている私の12月30日のスケジュールをお送りします。この日はおせち作りがあり、前日から小さいカップに入れていた食材をお重に入れる作業を行いました。3時起床と言いつつ、寒さに負け5分ぐらい、3時読み飛ばすとこでしたね。3時か、早いな、早い早い、もはやわからない。3時起床と言いつつ寒さに負け5分ぐらいベッドでゴロゴロしてから起床。3時15分朝食を食べ家を出る準備をする。4時20分家を出発し、自転車で10分ほどのバイト先に向かう。4時30分到着。5時スタートなので45分ぐらいには来てほしいと言われていたが、もうすでに何人か工場内に入る準備、かっこエプロン着用などをしていたので、私も同じように準備を始める。思ったより早く着いたかなと思っていたが、手洗いや衣服のほこりをコロコロで取ったりするのに時間がかかり、かっこ手洗いスペースが一つしかないため行列ができていた。結局作業場に入れたのは4時55分ぐらいでした。結構かかるんですね。5時作業開始。お重の1段目と2段目に分かれ、流れ作業でおせちを詰めていく。1段13人前後でおせちを詰め、はー、だからこれはメニューごとにってことなのかな。13人前後でおせちを詰め、残りの7、8人でお重の箱を用意したり、完成したものをコンテナに入れて運ぶ作業を行う。私はおせちを詰める部分のトップバッターだったので、お重の向きを間違わないように注意しながら作業を進めました。そして 完成したものはすぐに冷蔵庫の部屋に運べるよう、冷蔵庫の扉は全開で、うん、かっこ私は冷蔵庫に一番近い場所、トップバッターだからかな、窓もすべて網戸にしていたので震えるぐらいの寒さの中、5時だもんね、それはやばいよ。作業を行いました。8時半、おせちの作業が終わり、元日から、3日分のお惣菜のパック詰めを行う。3日分といってもお正月は営業していない店も多いため、出荷数としては通常の1日分よりも少ない、通常は前日の午後からと出荷当日に分けて1日分をこなしています。12時、パック詰めが終わり、雑用や出荷の仕分け作業を手伝い、13時退勤。私はアルバイトの中でも最後の方まで残っていたため、おせちの余り物をたくさんもらいました。13時、自宅に戻り昼食。長い一日ですね。ここから2時間ほどテレビを見たり、スマホをつつきながら過ごす。15時、お風呂。18時から忘年会の予定があったため、ハードスケジュールだよ、これ。早めにお風呂に入る。18時、忘年会。この忘年会は父親の友達家族などが集まる。この友達家族の中の大学4年生と中学1年生の女の子が、私と同じく内山さんのファンであることが去年の夏に発覚したばかりだったので、3人で解散になるまでずっと喋っていました。23時、解散。自宅に戻り24時就寝。ああ、長い1日。以上が私の12月30日のスケジュールです。3時起床は今までで一番早かったので、もう早いのか遅いのかもはやわからないですよね。私にとってハードな1日でしたが、最後は内山さん大好きな3人で楽しく話すことができたので、最高な1日になりました。長文となってしまいましたが、ここまで読んでいただきありがとうございました。寒い日が続いていますので、内山さんも体調に気をつけてお過ごしください。これからも応援しています。惣菜製造工場で惣菜のパック詰めのアルバイト。12月30日、何を作るかというと、おせち。おせちね、おせちっていうのはなんかもう本来の文化とかしきたりというのとこう密接に絡み合っているのかどうかわからないままにずっとこうやってね食べる文化としては続いてますね。これ需要があるからね、おせちを作るんだということで。早かったですね。3時起床、4時半到着。ここからこう準備いろいろあって、5時で作業開始なわけですけど、このね、トップバッター特有の苦悩があったし、お重の向きを間違わないように注意しながら、私このね、冷蔵庫の完成したものをすぐに冷蔵庫の部屋に運べるよう、これどうにかなりそうだけどなんないのかね。やっぱそこの温度管理っていうのが大事なのかな、徹底されてるというか。冷蔵庫の扉は全開、窓も網戸にしていたので、これは5時は寒いでしょうね。で8時半におせちの作業が終わり、そこから他の仕事して13時退勤。これ5時から働いて13時には戻って昼ご飯食べてるわけですけれども、こっから怒涛のスケジュールでしたね。18時から忘年会、これはすごいね。元気ですね。で24時就寝と。はあ、これはハードな一日でした。ちゃんとしたおせちって久しく食べていない気がしますね。なんかこうかまぼこ食べるとかはくらいはやるんですけれども、まあでも1月は割とお雑煮だったりは食べたり、お餅も結構例年より多く食べた気がしますね。なんか食べちゃいますね。魅力的なのかどうかわからないけど、なんか食べてしまうのはなんかこう習慣に騙されているのか何なのかわかんないですけど、お餅はたくさん食べました。こちらラジオネームハトサブレさん、30代女性、神奈川の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週楽しく拝聴させていただいています。昨年の夏からリスナーとなり、リアルタイムとポッドキャストで過去回を拝聴し、シャープ466まで聞きました。すごい、今日がシャープ522だそうです。内山さんのラジオを糧に日々仕事をしています。いつも癒しをありがとうございます。私は小売店で働いており、年末年始も仕事をしていました。みんな働いてるよ、年末年始。そんな私の大晦日、 仕事をして友人と年越しをした一日のスケジュールを送らせていただきます。12月31日、本当に大晦日ですね。8時起床、かっこ年内最終出勤日に寝坊、かっこ笑い。まあ31じゃね、寝坊もしますよ。8時半、急いで家を出発し職場へ。9時15分、始業。なんとか遅刻せず。売り場スタッフが出勤するまでは、前日の売上入力など管理業務をする。9時45分、朝礼。その日や直近の連絡事項など伝達。10時、開店。店内の掃除、品出し、レジ対応など、セール期間中なのでセール拠点が乱れやすく、品出し商品の陳列に追われます。そうですね、年末年始セールやってますよね。13時30分、お昼休憩。お弁当を食べながらアニメを見たり、内山さんのラジオを聞いたりしています。14時30分、売り場に戻る。閉店までは午前中と同じ業務、プラス働いているスタッフの勤怠チェック。出勤や退勤のスキャン漏れがないかなど確認します。全然わからない。スキャン漏れ。なんか時間を管理してるのかな。18時、閉店。いつもは21時閉店なので3時間の繰り上げ閉店です。確かにね、31日そういうイメージありますね。やっててくれるだけで基本ありがたいですけどね。閉店後はレジ閉めや正月飾りの撤去。撤去？撤去。年明けから販売するハッピーバッグの準備。ハッピーバッグ。何なんだ。福袋系ですかね。18時30分、終礼。追加の連絡事項があれば伝達。店長への引き継ぎを書くため、少し残業。19時15分、友人にこれから帰ることを連絡。友人は同じ会社の違う店舗で勤務しています。連絡を取り合いながら急いで帰宅し、友人を迎えるため部屋の片付け。楽しそうですね。21時、友人と合流。年越しそばを食べるには早いため、紅白を見ながら友人に買ってきてもらったマックを食べる。おお。22時、前日に行ったゴミ捨て場の決戦店。配給かな？で購入したグッズ開封に付き合ってもらう。かっこ笑い。今回は引きが良かったです。22時45分、紅白でビーズがサプライズライブをし友人と盛り上がる。ああ、23時、ビーズの出番が終わり、その後は録画していたアニメ、かっこブルーロックを見て、友人に勧める、かっこ笑い。23時50分、紅白の結果を見て。いや、結果はどうでもいいでしょ。気になったのかな？どっち勝ったんだっけ？紅白の結果を見て、まあ終わったということですね。湯を沸かし、年越しそば、かっこカップ麺を食べる。3分待ってる間に気づけば年越し。24時30分、アニメの続きを見る。25時30分、友人が趣味でタロット占いをしているので、ほう、2025年の運勢を占ってもらう。友人も自身の運勢を占ってました。26時30分、仕事の話などいろいろとおしゃべりをして眠くなってきたので解散。もう2時半だ。友人は徒歩10分圏内に住んでいるので泊まらずに帰りました。仲いいですね。友人を見送りお風呂に入るかを迷っているところで寝落ち。かっこ笑い。寝坊からの寝落ち。翌日は昼前に起きました。私の年末はこんな感じでした。年始はお店が入っているデベロッパーの休みと自身のシフト休が続いたため、運よく2連休になり、1月3日から仕事始めでした。まあでも3日ですよ。職業柄カレンダー通りの休みにはなりませんが、平日休みは平日休みで良いこともあるので、まあいいかなと思ってます。だいぶ長くなり申し訳ありません。読んでいただきありがとうございます。今年も内山さんのことを全力で応援させていただきます。インフルエンザなど感染症も流行っており、寒い日が続きますのでご自愛ください。なるほど、小売店。これはどういうお店なのか分かんないけど、デベロッパーと書いてあるもんね。お店の12月31日大晦日の一日でしたけどもね、やっぱりセールやっててね、そこが散らかりやすいとか。ハッピーバッグは気になりましたね。ハッピーバッグ何なのか、そこから仕事終わりは友人とね楽しい時間がありました。マック、グッズ、ビーズ、ブルロ、 紅白、年越しそば、タロット占い、てんこ盛りですね。紅白は、と、レコ大かな、は、年内に録画しといて、で、オーストラリアから帰ってきて、家で見ました、一通り。まあ、一通り見て思ったことが、紅白の後の行く年来る年もなんか録画して続けてシームレスで見たいなっていう勝手な、もう別にカウントダウンは終わってるんですけど、なんか日本でリアルタイムで見てる時はなんか紅白の終わりで、まあっていうかまずね、蛍の光が僕はね毎年一番好きな曲、結局蛍の光になるんですよ、なんか知らないけど、が一番好きで、ホタルの光が流れて、何組優勝です、それでは皆さん良いお年をみたいな感じで大体終わって、わーってこの引きのカメラになってからのさってこう音が引いてシーンとしてる、なんかどっかのでこうゴーンってこう鐘の音が響く、あの一連の流れが見たかったなと思って、翌年来る年も録画して2番組同時のなんかこう編集して繋いでみたかったなと思ったりしましたけどね。なんか知んないけど、蛍の光、良い年を、翌年来る年のあのコンボがね好きだったんだなっていうのを、なんていうか思い出しましたね。なんかこうパーティーが華やかなものが終わった後の静けさというか、あの緩急がいいなって思ってたんだなって思いました。ということで今週はそろそろお時間なんですけれども、こちら人生2024-2025年末年始スペシャルの方にたくさんメールいただいていますので、来週も、やろうかなと思います。よろしくお願いします。ということで人生2024-2025スペシャル第1弾でした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週は人生の年末年始スペシャル、1週目お届けしました。いかがでしたでしょうか。やっぱ年末年始働いてますね、みんな大変だなと思って、まあ、僕は年末年始割とこうまとまって休みになりやすいんですけど、ただそこを過ぎるとねゴールデンウィークもほとんど関係ないし、夏休みが業界的にほとんど見かけないので、なんかまあ人それぞれというかね、働き方によっていろいろあるなぁと、こういうお便り読んでいても思うわけですが、番組では皆様からのメールを募集しています。すべてのメールの宛先は one@joqr.net one@joqr.net、 懸命にコーナー名を書いて送ってください。よろしくお願いいたします。番組公式 X アカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは Spotify、Amazon Music など、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週、さよなら。